もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
58です。
58歳。結婚してます？
離婚しています。
何年前ですか、離婚されたの？
17、18年
ぐらいですね。はい。で、それからずっと一人ですか？
そうです。
お子さんはその時いらっしゃらなかったの？
いました、2人。
で、その2人は今、あなたと別に住んでるんですか？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私の、母のことなんですけど、
はい。
今、入院中で。
お母さん何歳ですか？
84 です。
84、はい。
車椅子生活なので、
はい、
もう、施設に行くか、今の病院で、一生添い遂げるかっていうことで、
はい、
まあ、家には帰れないって医師から言われたんですよね。
はい。
それで、まあ、自宅はあるんですけども、
はい、
まあ、そのままに今しているんですけども、
はい、
私と母の今までのいきさつというか、
はい、
ちょっと複雑なんですけども、
はい、
小さい時、
はい、
まあ、物心ついた時からなんですけど、
はい、
母が怖くてどうしようもなくて、
うん、
まあ、一言も反論できなかったっていう、
うん、
まあ、はい、今で言う虐待だと思うんですけども、
はい、
そういう感じで受けた愛情というものも全く感じられないんで、
はい、
生きてきました。
はいはいはい。
で、その間もやっぱり父と母は同期化というか先のことを考えないので、
はい、
お金はなかった状態っていうか、亡くなった父も自分のお金を銀行に預けておくバカがいるかという人だったので、
はい、
通帳はあったんですが、
はい、
ほとんどゼロに近い状況で自分の手元に引き出しては使ってたか置いてたかという状況だったんですよね。
うん、
だから母も働いてはいたんですけども、
はい、
全部使って、
はい、
ほとんどお金がなく、
はい、
っていう状況で、私も自分でこう結婚前に働いてた時に、
はい、
2回くらいお金貸してちょうだいって言われたこともあるんです。
あ、お母さんからね。
父親からもです。
あ、父親も、はいはい。
はい。で、それで、これが最後だから、先のこと考えて少しは蓄えといてちょうだいって言ったんだけど、
はい、
やっぱり性格は治らないからって開き直りで言い渡されて、
はい、
ずっと今日まで来た状況なんですよね。
うん。
まあ、そんなこんなで今日まで来て、今母は入院してるんですけど、
はい。
私に言えば何でも叶うというか、やってくれると思っているのか、とにかくわがままいっぱいで、やっぱり性格なのか、気ままな性格治らないからって本人言い切ってるもんですから、
うん、
私はもう病院にも行きたくないし、
はいはい、
すぐ今死んでほしいっていう状況で、私のストレスがもう相談する相手もいなくて、
はい、
このままどうやって親が生きてる間付き合っていくというか、どういう思いで私暮らしていったらいいのか分かんないんですよね。
あなた自身今結構辛い立場なんですよね。
そう、辛いっていうかもう、頭から離れないっていうか、まだ生きてるのかっていう思いしかないし、
うん、
病院にこう看護師を通じて電話をかけてくるんですよね、うん、看護師さんから私の方に、
はいはい、
お母さんがこういうものが欲しいって言ってますよとか、
はい、
そういう、だから仕方なく行くんですけど、
はい、
やっぱり感謝する気持ちもないですし、私に対して母は。
それないですね。
便利屋っていうか、他の病院に転院するよとかってなると、私が動かなきゃいけなくなるんですよね。手続きだとか、
はいはい、
荷物を準備するとか。
はい、それはそうですね。
それ、うん、それにもう疲れ切ったっていうか。
それで、はい、そういう中で今、 もうそういう、言ってみれば、お母さんの感情の吐き溜めみたいにされて育ってきて、お母さんが84歳になって入院して、あなたの気持ちとしてはもう死んでほしいと思ってると。はい、私は今どうしていいかわからないということね。
そうです。
はい。大変追い詰められた立場だと思います。だけど、はい、追い詰められた立場であれば追い詰められた立場であるほどですね。
はい。
それは人間が大きく飛躍する時でもあるんですよ。
はい。
で、そこら辺のところを含めてですね、幸い今日はスタジオにエッセイストとしておなじみのマドマゼル・アジ先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、はい、お願いします。
なんか58歳で今、
はい、
あなたの心の中に渦巻いているのは憎しみだけになっちゃってるじゃない。
そうですね。
そのウエイトがどんどん大きくなってくると、お母さん苦しまないのよ、あなたが死んじゃう可能性があるのよ。本当に死んじゃうっていうのは、心の意味でね、
はい、
そこまでだからあなた自身が今ある意味で結構追い込まれてるっていうことはわかるよね。だからね、
はい、
それで人間が本当に苦しい時、一番問題解決する時に必要な条件がいくつかあるけれども、
はい、
基本的にストレス源から離れるっていうことが一番大事なのよ。
はい、
うん、物理的に離れることって大事なのね。
はい、
だから憎い両親から離れて、
はい、
他の世界に行っても、そのまま持ってってしまったものがあるのよ、あなたの中に。
はい。
要するに、それが見えない檻になってるよね、やっぱり両親のね。それで、その檻によって自分は生涯離婚もしたし、離婚は他の原因あるのかもしれないけれども、私の人生を棒に振った。私は母によって自分の人生をダメにされたという考えを持ってるわけよ。
その通りです。
ね。僕はね、それが間違いだと思うの。あなたが弱かったからだと思うの。嫌な家からだったら出りゃよかったんだもん、だって。結婚だってチャンスはあったんだもん。弱かったからじゃない。この視点は大事なのよ。今も弱いままだから解決できないのよ。感情的反応をしているだけなのよ。自分から見た面の問題点も公平に考えた方がいいと思うよ、でも。それはどう？
どうすればいいんでしょうか。
うん、まず自分が弱かったっていうのはどう？じゃあ。今の家は誰の家なの？あなたが住んでる家は。
私の家です。
これはお母さん、お父さんが残した家なの？
いいえ、違います。
自分で買ったんだ。
そうです。
本当。じゃあ、どこにも遠慮する必要ないじゃない、今の立場は、本当は。心理的に、私はあの人嫌いだと。もう実際本当に憎むほど嫌いなんだから。はい、死んでもらいたいっていうぐらいなんだから。
はい。
突き放すことは心理的に本当だったらできるよね。今できないでいるから苦しいんだけれども。
はい。
じゃあ、なんで切り離せないんだと思う？謝ってくれないから？謝ったと同じだよ。きっとお母さんが今お前悪かったねって言って謝っても、あなたすっきりしないと思うよ。ますます怒りが増してくると思うよ。
はい。
となると、じゃあ何に怒ってんだろうか、本当は。自分の運命を自分で気づけなかった弱さに対して怒ってんじゃないの？結局はあの嫌いなお父さんやお母さんに依存してたんじゃないの、どこかで。もっと言えば、あの憎いお母さんがいないと今もしかしたら生きる意味がなくなっちゃうんじゃないの、あなたの中に。
そんなことはないと思います。
そしたらそちらにシフトすればいいんじゃないの。それが楽しかったら母の問題は小さくなるよ。なぜ大きくなるの、母の問題が。シフトすべきものに対する信頼とか愛情とか楽しさがないからじゃない。
そうですね。
だからお母さんだけに囚われちゃうわけだよね。
はい。
自分の人生をどっかで本気で スタートさせようというスタート地点をまだ得ていないんですよ。
はい。
今がチャンスなんだよ、だから。
はい。
お母さんなんかあなたを不幸にする力なんかないんだよ。あなたが力を与えてるだけなのよ。今かわいそうな、もう憎い憎いあなたの力がないと生きていけない弱い存在だよ。お母さんは。
はい。
いいじゃない。もう勝ったじゃない。そういう意味でも。あなたはどんどんそんなとこと関係ない世界を築いていけばいいのよ。そしたら余力で、病院が帰る時の荷物の世話ぐらい、鼻歌交じりでできるようになりますよ。
はい。
ね。
わかりました。
まあ僕の言い方は厳しかったかもしれないけれども、もっと専門的に、加藤先生が、うまくきっとお話しいただけると思います。ちょっとお待ちくださいね。
はい。
はい、今の、あなたの、まずまずらー先生とのあなたの話聞いていてね。
はい。
あなた、すごいわ。すごいっていうのはね。
はい。
すごいっていうのは、本当のことを受け入れる力があるんだよね。つまり、まずまずらー先生の言われたことは本当のことなんです。だけど人間は真実は受け入れられないほど弱いんですよ、普通は。マドマゼライ先生が言われた通り、あなたは弱かったの。
はい。
これが真実です。
はい。
だけど普通これ受け入れられないよ。そのあなたは弱いんですっていう言われた時に僕はどう反応するのかなと思ったら、黙ってたからね。これは何でもないようだけど、ものすごいことですよ。
はい。
人間は真実から目を背けたいんです。
はい。
だけど真実はあなたは弱かった。
はい。
で、それをあなたは正面から受け入れたから、そうするとやるべきことはスッと見えてくるんです。本当のことを受け入れたら、やるべきことってのはパッと見えてくるんです、本人に。本当のことを受け入れないからやることが見えてこないんですよ。
はい。
だけど、この自分の人生、この不幸を受け入れれば、自分の人生の中に意味を感じる。
はい。
乗り切れますか？
やってみます。このままではまだ終われないので、
うん。周りのことを考えるのは、あれですよ。あなたの美徳ではなくて、あなたの弱さですよ。
そうでしょうか。
うん。本当に自分が強くなった時に初めて周りのことを考える。そうすると初めて周りの人のためになることができるんです。今、あなたはどんどんどんどん人の荷物を、重荷を背負い込んで、
はい。
どうしようもなくなってんです。自分の能力オーバーです。
少し軽くしていきます。
うん。軽くしていくっていうか、荷物、もう投げ出しちゃいなさい。
はい。
そして元気にな
っ、やってみます。
うん、元気になったら荷物を背負いましょう。
はい。わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
苦しみの中に意味を感じる。これが最高の価値です。